藤沢歴史探訪、今月は小田急江ノ島線の歴史と藤沢駅の謎に迫ると題してお届けしていきます。今月ご協力をいただきますのはロマンスカーミュージアムの学芸員でいらっしゃいます千野さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今月もですね、いろんな歴史、そしてこの地元にまつわるお話がたくさん聞けそうなんですけれども、まず千野さんが勤務されておりますロマンスカーミュージアム、ここもですねとっても人気な施設になりますが、どういったところなのかご紹介いただけますか。
はい、ロマンスカーミュージアムはですね、神奈川県の海老名市にあります小田急電鉄の企業ミュージアムになります。2021年の4月、約3年ほど前ですね、にオープンいたしまして、歴代のロマンスカーの車両がですね並んでおります。ロマンスカーも含めまして6車種10両の列車がですね展示されておりまして、その他にも2階には小田急沿線を再現したジオラマのエリアですとか、お子さんがこう遊んで楽しんでいただける施設になっております。
もう本当にここ皆さん一度はね訪れていただきたい、そしてロマンスカー好きもちろんなんですけれどもね、電車が好きな方、またお子さんだけではなくて大人の皆さんにもですね人気のある施設となっています。そこで勤務をされている千野さんが登場となりました。さあ、小田急線といっても、まあ、いろんな線がありますけれども、その概要についてまず歴史を含めてご紹介いただけますか。
はい、小田急線はですね、1927年、約100年前に開通した路線になっております。小田原線という新宿から小田原まで神奈川県を北東から南西まで横断する路線が小田原線で、その他にですね、多摩方面に向かう多摩線と片瀬江ノ島までつながっている神奈川県を南下する江ノ島線の3路線を保有しておりまして、全部で70駅ございます。小田急線の特徴としましては、もともと最初から観光のための路線であるというところが側面としてすごく強くてですね、小田原の先にございます温泉地という名の箱根の方にですね、都心から観光のお客様を運ぶための路線という側面がとても強くなってます。ただ今はですね、観光客の皆様ももちろんなんですけれども、沿線のお住まいの皆さんの通勤通学の足としてご利用いただいております。
70駅もあったんですね。ご紹介していただいたようにですね、もう私たちをいろんなところに運んでってくれる、確かに本当に幅広くこう広がっている路線だなと、改めてこの千代さんの話を聞いて今感じたところなんですけれども、私たちが藤沢駅として利用している小田急江ノ島線になりますけれども、その特徴についてもご紹介いただけますか。
小田急線全体では70駅あるんですけれども、江ノ島線にはそのうち16駅がございます。小田原線の相模大野から分離しまして、片瀬江ノ島駅まで距離がだいたい27キロほどございまして、特徴としましては、先ほど小田原線の方は箱根湯本温泉地の方にお客様を運ぶっていう路線としてもともとできたというふうにお話ししたんですけれども、江ノ島線はですね、その名の通り江ノ島まで海水浴に行くお客様をお運びするという側面が強くてですね、開業当時は山の箱根、海の江ノ島というふうに神奈川県の山と海の観光地をそれぞれ都内からお客さんをこう運ぶことができるっていうところがすごく強みとしてございました。
なんかこう本当にいろんなところに運んでくれますね、なんてさっきは私もちょっと感想を含めてお話ししたんですけれども、そう考えると本当に幅広いですね。もう山にも海にも連れてってくれるということで、まあ、もちろんこの江ノ島線は今お話があったようにですね、江ノ島に続く路線ということで、私たちは本当におなじみのものになりますし、最初にお話がありました観光で来る方はまたね、海に近づいてくるその雰囲気もね楽しんでいただける、そんな路線かなと思うんですが、さあ今ご紹介していただいています小田急線、その中でも江ノ島線はいつ頃これ開業したでしょうか、ご紹介いただけますか。
江ノ島線の開業は1929年の4月になっております。小田原線の方が2年前の1927年ですので、すぐ2年後ですね、すぐに開通しておりまして、約ほぼ100年ほどの歴史がございます。実はですね、当時は鉄道、今も一緒なんですけど、鉄道を作るのに鉄道省という国の機関に申請を出して許可をされたら作ることができたんですけれども、江ノ島線の申請自体は1923年にはすでに最初の申請が行われていたので、もう小田原線を作る当時から江ノ島線の構想は最初からあったみたいですね。
なんかこういった話聞くとちょっと面白いですね。なんだか小田原線が先にできたって聞くと、あ、じゃあ 海にも行った方がいいんじゃないのみたいな感じで作られたかと思いきや、ちゃんとですね計画されていたということで、2年の差でできたという話を聞くことができました。開業のね、今お話ししていただきましたが、この当初から現在の駅すべてって、これいっぺんにこう開業していたものなんでしょうか？
そうではなくてですね、現在江ノ島線にある16駅のうち、開業当初からある駅は13駅になります。桜ヶ丘、全行、湘南台の3駅がですね、戦後新たに開業しておりまして、沿線の住宅街のこう発展ですとか、他社線との乗り入れとかの関係で新しく駅が増えております。
私全行出身なので、もうバリバリ全行駅をですね利用していたので、あ、比較的というか後からプラスされた駅なんだということを初めて私歴史として知ることができました。やっぱり利用している駅の名前が出てきたり、そういったものに触れていただくと、やっぱりちょっとね嬉しくなりますね。さあ、おしまいにですね、その現在の駅の名前、ね、たくさんありますけれども、まあ、皆さん順番にね、小田急江ノ島線言えるかなといったところなんですが、さあ、今の名前と異なるそういった駅ってあるんでしょうか？千野さん、教えていただけますか？
はい、小田急線は結構駅の改称改名はかなり多くてですね、江ノ島線でいうと東林間、中央林間、南林間ですとか、あと大和ですね、そのあたりが今とは違う駅になっております。あとは睦会日大前ですね。特にですね、私面白いなと思っているのが長後の駅でして、長後ですね、開業当初は新長後という駅で、新しいという字がついておりました。なぜかというとですね、その当時今の長後駅がある場所が、長後の村の一番栄えていた地区とは少し離れた場所にあったということで、本来はですね、当時地名としては睦会村の下土棚という全然別の土地にですね、長後駅ができるということになりましたので、長後という名前を長後ではないのにつけるのはどうかという話になったらしく、地元の方と相談の上、新長後という形で駅名をつけさせていただいたらしいですね。
これ皆さんもしかしたら知らなかったお話かもしれませんね。さすが学芸員でいらっしゃるという千野さんのお話、ちょっとですね、1週目から面白い話がたくさん出てきました。小田急江ノ島線の沿線、いろんな駅利用させていただいておりますけれども、こうやって一つ取り上げていただくだけでも、名前が違ったよとか、実は後からできたんだよなんてね、話がたくさん出てきました。さあ、来週もですね、千野さんに登場していただきまして、ますます皆さんにとってのこの、ね、身近な駅がもっともっと近くなるようなお話、たくさん伺っていきたいと思いますので、来週のこの時間ぜひお楽しみにお待ちいただきたいと思います。今月は小田急江ノ島線の歴史と藤沢駅の謎に迫ると題してお送りしています。ご協力をいただいておりますのは、ロマンスカーミュージアムの学芸員でいらっしゃいます千野さんです。1週目から楽しいお話ありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。千野さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。